伊助の上沢です。
どうも二階堂です。
よろしくお願いします。
はい、よろしく。
あの今アメリカで大統領選挙
を
やってるじゃないですか。
はいはいはい、やってますね。トランプさんとね、ヒラリー・クリントンさん、
はい、クリントン、クリキントンさんって言われたね。
もうクリントンさんの頃でもう使い古されましたけどね。クリントン、クリキントン絡みのね、ギャグはね。
でもまだ使おうかなと。もう絞りかつもまだ絞ったのかなと。
使いますか。
はいはい、これ見ててね、なんか、不思議っていうか、なんか、どうなんのかなと思ったことがありまして、
はいはい、
トランプさん、
うん、
なんかまあ結構過激な発言される方。
ね。
ね。なんかもう、なんちゅうんかな。まあ、日本との同盟はもうどうでもいいとか、ね。なんか戦争はするぞとかね。いろんなこと言ったらいいじゃないですか。
まあ一番、戦争はするぞはちょっと、
まあ極端に
言われてますけど、まあね、よく言うのはなんかそのメキシコの奴らは性犯罪者だとか言ったりとかね。メキシコの払いでその国境になんか壁を作ってやるとかね。はい、なんかこう中東の人間は追い出せみたいな、まあちょっとね、語弊はあるかもしれませんけど、まあそういった過激な論調がね、耳に引っかかる人ですね。
で、するとまあなかまあまあ結構そういう人ってなんかちょっと投票しにくいなみたいな言う人も多いと思うんです。
うんうん、うん、
ね。まあなんかちょっと怖いじゃないですか。まあそんなこと言う人ってね。う
ん、なんかね。
ね。で、確かにそれってアメリカのそういうなんていうかな。そういうアンケートを取ると、
うん、
そのトランプさんがクリントンさんと比べていいですかじゃなくて、トランプさんいいですかっていう調べ方すると、あんまり高いパーセンテージは出ないらしいんです。
あ、そうなんや。
はい。
うん、
その二択じゃなくて、その人がいいかどうかっていう
選び方、はいはい。相対評価じゃなくて絶対評価で見ていくと、はい、そんなに高い点を取らないと。
で、クリントンさんの方も、
うん、
今、なんかちょっと、なんていうか、その、メールをね、ちょっと、なんか指摘に使ったみたいな、
うん。
話で、ちょっと今、訴えられてると、捜査が入ってると
。FBI のなんか捜査がうんたらかんたら
って、ね、入ってるという話があったりとか、ちょっと問題があるんだよ、という話が出てて、なんか、これも、また、クリントンさんを、トランプさんと比べたら、いいよ、とか、いう人は言い張るんですけど、これまた、まあいろんな事情があるんでしょうけど、クリントンさんのこの人個人的にいいか悪いかで言うと、
うん、
あんま高い評価出ないらしいんです。
はいはい。
これってもう大統領選やってるけど、もうどっちも良くないってことでしょ
う。そうですね。
で、それやのにこれ投票しなあかんのってだいぶ酷ちゃうかなと。
酷だと思いますよ。
はい。だってもう二択で、いやどっち、いや言うてしまうとどっちも悪いんや、今の話からするとですよ、
うんうん、
どっちも悪いんやけど、比べたら、いや、トランプさんかなとか、
うん、
いや、比べたらクリントンさんかなっていう選び方って、うん、もう、国のトップの選び方としても違うでしょ。
でもまあ、そこがアメリカの面白いところですよね。共和党と民主党っていうのが、もう、互いに候補者出し合ってですよ。
はいはい、
一本化して、はい、じゃあ両者、対決みたいな、
はい、
一対一の対決みたいな形で持ってくって、ずっとこのやり方でやってるから、はい、もうしょうがないんでしょうね。この、
まあね、
直接対決みたいな形に、1対1でどっちを選ぶかっていうところでやってしまったから。
だってもうね、もう下手しい、選ばんでええんやったらもう、選びたくないっていう人も結構いると思うんですよ。
うん、
そういうなんで。
うん、
で、中には、例えば今、クリントンさんが今、捜査入ってると、
うん。
で、ここでもしか、いや、まあなんかクリントンさんが捕まるようなことをやってたと。
うん、
したとするじゃないですか。
仮にね。極端な言い方ですけど。
極端
な。捕まるってことはないと思いますけどね。
はい、例えば、そんなになってしもたりとか、
うん、
まあ、例えば、なんか、過去のことを掘り返してね、トランプさんもなんか、そういう、もしかしたら捕まるぐらいやばいことをやったことあるかもしれないと、
うん。完全に偏見ですけど、トランプさんがそういうのがない可能性があんまり
思わないやろ。
絶対なんかやってるような気はするんですけど、ね。
で、僕ね、ここでむっちゃ極端な話をすると、
はいはい、
この二人がもう捕まる寸前とか、
うん、
捕まっちゃったねっていうような内容になってしもたら、もうこれ大統領選とかじゃなくて言えるやついなくなっちゃうじゃんと。
なるほど、はいはい。
こんな状態っていいんかなって。そうじゃなくても、
うん、
いや、どっち選ぶのもすごい選びにくいみたいな。
うん、
もう消去法でどっちがいいかみたいになってるのって、
はい、
それは国のトップ狙い方として違うんちゃうかなと思って、
うん、まあ言うてもねよその国の話やから、うん、我々が口出す話ではないっていうのがあれなんですけど、もうちょっとうまいやり方ないのって気はしますけどね。こうなる可能性をだから今まで想定してなかったんでしょうね。ここまでその、うん、あまりこう評価のよろしくない人と、うん、よろし、評価のよろしくない人との直接対決みたいなことになるってことを考えてなかったみたいなのもあるんじゃないですかね。
極端なこと言うと僕はすると、
うん、
やり直しぐらいできるのかなって。
ああ、はいはいはい。
だってそうじゃないと、なんかやり直しか、変な話、なんかこれやり直しかやり直しじゃないかっていう、うん、なんかそういう選挙みたいなのをしてみて、
はい、
やり直すってやったらもう一回なんか、候補者をもう一回違う人選び出してやるぐらいのことをやってもええんちゃうかなって。
うん、
そうせんと、どっちが当選しても、なんかすげえ、みんな釈然とせえへんのちゃうかなって。
まあね、ただまあそれがもう、アメリカ国民の選択でしょってことになっちゃいますからね。だからかなりなんていうのも、どっちに決まったとしても、うん、なかなか難しい大統領にはなるのかもしれないですね。
そうやったらもうすごいもうざっくりと、もう、
うん、
もう一回白紙戻そうって、
うん、
だって聞いてるとどっちもなんかあんま良くないよねっていう感じで言うてんやったら、じゃあもう一回人選び直さなあかんのちゃうのっていうのが一応筋っちゃ筋ですよ。
でもそれをね、多分ね、一回それに手を出してしまうともう決められへんと思うよ。
まあね、
うん、もう決められへんと思う。もう、でもまあ実際ね、なんか大統領になったらなったでね、なんかうまいことやらはるかもしれないけど、ね。まあかもね、
それはわからないから
ね。それはそうですけど、でも、ないんでしょうね。なんか日本人的な感覚からすると、こう、第2候補、第3候補ぐらいを擁立しておいて、もしこの人に何かあった場合には、我が党の、大統領候補はこれにしますみたいな、第2候補、第3候補くらいは置いとくのが日本、俺的な感覚なんですけど。
控えのピッチャーとかね。
みたいな。
いるわけでしょ、うん、ベンチとかね。
ナンバー2的なね。
そう。いるんちゃうかなって。だから僕は何やっちゅうと、なんか、アメリカのその話を聞いてて、それがほんまやったとしたら、
うん、
僕はアメリカの人たちがかわいそうやなと思ったんです、これが。
うんうんうん。
どっちも選びたくないものを無理やり選ばなあかんっていうことが。
なんか、日本のね、そのなんかその総理大臣の選出方法とかさ、うんうん、いろいろ、それはそれで批判もあると思うんですよ。確かに。で、まあ、俺は個人的な考え方から言うと、自民党の、まあ、その与党の、総裁と呼ばれる代表者が、まあ、事実上自動的に総理大臣になるぐらいの仕組みの方が、まあ、日本人の感覚的には、性質に合ってるような気はするんですよ。はい、まあ、長老制みたいな感じでさ、
はいはいはい、
うん、ある程度こう力を持った組織の中から有力者が、トップになりますと。はい、ただそれもずっと続けていくのは問題があるから、その長老が、しばらく任期終わったらまた別の長老にこう仕事を、役職を持ち回っていくと。で、党の中の、まあこれ言い方としてあれだけども、党のまあ中の力、派閥の力関係とか、政治家間との力関係とか、そういうところで微妙なこう力関係のせめぎ合いがあって、あんまり結果として極端な方向にはいかないみたいな、ある程度均衡が取れてるみたいな、均衡が取れた状態で政策運営が、進んでいくと。だから急激にいろんなこと、物事をスピーディーにこう、バタバタバタってやっていくのは苦手だけれども、極端に右行ったり極端に左行ったりはしないっていうのが日本人の、っていうかまあ俺が日本人全体を語るのは無理やねんけれども、みんな言うほどさ、変化求めてないってっていう。改革革新とか言うけど、そんなに口で言うほどは求めてなくて、今まで通りなーなーで、うまいこと回してくれればそれでいいねんみたいな人が俺は多いような気がするから、日本人の性質的にはこれの方が合ってるのかなって思うのね。で、アメリカなんかから行くと、もう、二大政党制になってて、もうそれ、俺は日本の政治もわからんし、アメリカの政治なんか輪をかけてわからへんねんけども、 要は共和党か民主党かの違いやみたいなところになってるから、もうそれのもう、極端に触れるっていうことで、極端に右行ったり左行ったりするっていう、アメリカ全体のね、傾向として、まあ、急激に右傾か左傾かが進むっていうわけではなくてね、なくてないんだけども、もう直接対決みたいな、それが一番わかりやすいじゃないですか。
確かに。
各党が代表を出して、でもこれで国民全体で投票して、白黒はっきりつけましょうやという。
はい、もうがっつりと付き合いしゅうやと。
白黒つけましょう。それがいいじゃないですかっていう考え方がこの制度になってると思うんです
よ。確かにね。なるほどね。
で、結果、白黒はつくんですけど、それがどのぐらいいい白黒なのかっていうことに今なってるんだと思うんですよね。で、それ考えるともう、こうなる事態も宿命として過去にも あり得たんだと思うんですけれども、今回もその、まあまあ、これまで通りだよねってことになるのか、やっぱりあれが歴史の一つこう、ボタンの掛け違えたところだったかもしれんなっていう。
それはやめてほしいな。
ね、ことになりかねませんからね。はい、じゃあぼちぼちエンディングです。
やっぱそれ聞いてやっぱなんか難しいな。うん。ほんま難しすぎて、なんか、まあ、いいや悪いよう言えへんな、おばさんでした。
そうですね。まあだから、日本のその、もしかしたらね、なんか批判も多かったですけど、いわゆる自民党のね、派閥があって、はい、幹事長とかいろんなポストがあって、で、大体、こういう風な、キャリアを積んできた人が、この、今の総理大臣の次の総理大臣になるだろうみたいな、ああいう論理は、案外、安定性としてはあったのかもしれないですね。極端に変な人がトッピーだったりはしないという。そんな感じで。
日本の会社みたいやね、考えて。会社みたいやね、そう考え
ると。あ、そうですね。うん。
仕組みとしてね。
そうそう。この、きっと今、二階堂専務が次の、二階堂専務があのポジションにつくということは、次の社長の座は二階堂さんだみたいな、そういうことですよね。うん。はい。そんな感じでまた次回お会いしましょう。OK、See you next アップデータ。